はい、
はい、よろしくお願いします。わかりましたかね。
はい、
まず、私たちはニガベクドっていうのは江戸からですね浄土に行くための道のりってことですね。で、江戸っていうのは邪険が邪合を生み出してそして江戸になるんです。で、正見は正合を生み出し浄土にね行くんです。だから江戸と浄土の違いっていうのはですね、何が幸せと思ってるかと、その幸せと思っているものからが違うんです。江戸の幸せっていうのはお金を手に入れて財産を手に入れて権力を手に入れて人を思い通りに動かすことができる世界が江戸なんですよ。江戸の幸せなんです。だからその幸せを手に入れるための種まきが善なんです、ね、だから人を正直に生きるよりも嘘をついた方がお金が手に入るんですよ、ね、そうでしょ、ね、例えば政治家になりたいって思ってですよ、皆さんの一票が国を変えるんですって言うじゃないですか。正直にやったら誰が票を入れてくれますか。私は、ね、政治家になっていい思いがしたいんです。
そんなこと言わ
ん。確かに、ね、嘘つき
だ、ね、あなただってためになります。絶対一票無駄にしませんからって。
ね、正直じゃない。嘘をつかなければ求めているものは手に入らない、ね、そうでしょ。お金があれば、ね、欲しいものは何でも手に入るし、お金があれば人は思い通りに動かすことができる。そのお金は人を騙せば正直にやるよりも簡単にお金が手に入るんです、ね、だからその自分の欲しいものが手に入る行いを善と呼んでるんです。はい、だから全員善家なんですよ。つまり江戸でも全員善家なんです。良い種をまけば、ね、良い結果がやってくる。これを不実の功徳っていうふうに言われるんです。これは協業新書行間に教えられてますね。不実の功徳ということについて、283ページ、左から2行目ですね。二種の功徳あり、功徳っていうのは善善かね、善と善かっていうのはセットです。だからこういう幸せが欲しいからこういう努力をしていく、ね、そういう努力をすることによってこういう幸せが手に入るっていうのが功徳なんです、ね、で、私たちこの仏教には2つの功徳が教えられていてですね、一つには愚心。愚心っていうのはね、煩悩によってまあまあ歪ったものの見方から起きた心、ね、発祥に準ぜずっていうのはそれが本当に幸せかどうかっていうことを知らずにですね、煩悩に染まった、まあ、目が曇って曇って曇りまくった状態で、ね、これが幸せだと思ってやる煩部人天の諸善、人間がやる善、人間の求めている幸せ、家宝ね。もしは因、もしはか、みなこれ天道すってことでね。もう逆さまなんですよ。幸せじゃない、苦しむためのね、苦しみを幸せだと思ってる。そして、それを不純な心で求めていく。 不純な心で求めてるし、得られるものも不純な結果しか得られない、ね、でこれは皆天道すっていうことで、どんなにねお金を手に入れても財産を手に入れてもですよ、ね、しかもそれが不純な心で手に入れてるわけですよ。嘘をついたり人を騙したりですね、またこうお世辞を言ったり、まあなんて綺麗なお服でしょうとかね、うわ素晴らしいお家ですねって言うと、まあ何をおっしゃっておられるんですかとかね、ねえ、あとはこうゴルフの時も接待でもね、こうやってね上司が振ったらナイスショットとかってね、こういうふうに言うじゃないですか。何のために、本当にナイスショットと思って言ってるんじゃないですよ。こう言えば商談が成立するんじゃないかと、という不純な心で不純な結果を求めている、それが幸せだと思っているってことです、ね、そういう幸せを求めているその種まき、それはもともと求めているものが幸せじゃないか、それを手に入れるための努力っていうのは、まあ、全部苦しみでしかないっていう、こういうことです。でも私たちは真理を知らないから、それが幸せだと思って一生懸命種をまいてるんです。でも仏教を聞いていくっていうのは、邪見を正見に変えていくと、証券に変えていくとだんだん分かってくることはですよ、お金を手に入れてもそれだけでは幸せにはなれないんだなって分かるんです。おいしいものを食べてもね、素敵なお家で暮らしたとしてもそれだけでは幸せにはなれないんです。どんなにお金の力で人を思い通りに動かしたとしても、それで幸せになれるわけじゃないってこと。私たちの幸せっていうのは心なんです。心、ね、心っていうのはですね、結局人が見ているとか見ていないとかっていうことは関係ないんです。日頃の自分の生き方が自分の自信を生み出したり、ね、不安をなくしていったりね、反対に自分の日頃の怠惰な行いが不安を生み出したり苦しみを生み出したり、人のせいにする人はですよ、それだけで苦しむんです。これが分かってくると、人が見ているとか見ていないとかっていうこととは関係なくですね、自分の心がいつも穏やかであるために、自分の心が安心して生きられるためにね、種をまいていこう気持ちに変わると、それが至上心なんです。だから至上心になってない人が浄土に往生することってないでしょ、ね、至上心じゃない人が求めてる浄土っていうのは、ああ楽ちんだ、何もしなくていい、ああ八苦毒水の温泉に浸かる、百味の恩敷たらふく食って、あーいい極楽極楽ってね、こういうのを極楽と呼んでるわけです。そんな世界に行きたいって私たちは思ってる。でも仏教を聞いていくと、そんなね世界に行ったとしても、どんなに思い通りになったとしても、心はそれは幸せじゃない。心が幸せになるためにはですね、人は関係ないんですよ。お金は関係ない、ね、環境は関係ない。ひとえに日頃の自分の生き方で決まるんです。毎日毎日どんな気持ちで生きているかで決まるんですよ、私たちが幸せになれるかどうかっていうのは。
金持ちって幸せでないのかね。金いっぱいあるから幸せかと思ったらそうじゃないのかね。
その金持ちのほとんどは幸せじゃないですね。
そうかね。
そうです。
何でも変えていいかと思う。
はい。
何でも変えていいかと思うけど。
何でも変えるってね。
そうじゃないのかな。
お金があってね、うん、買いたいものって決まってるんです。お金を、例えば僕の知ってるね、あの目黒に住んでるね方、大金持ちの方がいますよね、まあ、誰とは言いませんけどね、あの会館を作ってね、ね、すごいお金があってね、ね、あもう俺はお金があるんじゃっていうさ、目黒一のね議員さんもやってるよってね、そういうお金持ちの方があるじゃないですか。ね、お金を手に入れて何を買うかといったら、まず美術品を買う。
持ってんの？
持ってます。もう最初に行った時にね、美術品を見せてもらいました。
あ、あの奥の部屋にある。
そうなんですよ。そうそうそうそうそうそうそう、
見せてもらった。
掛け軸とかね。
そうそうそうそう。
ああ、やっぱりそうなんだ。
なんで美術品を買うんですか？
わからない。
それはね、
売れるから。
はい。
高く売れるから。
高く売るためじゃないですって。お金はいくらでもあるんですから。これ以上お金を手に入れてどうするんですか。それは自慢するためなんです。
あ、そうか。持ってるんで。
そうそうそう、こんなものを持ってるよっていうふうに言うとね、ね、その見た人、うわーすごいですねっていうふうに言うんです。ね、そうすると、その方は、うわっはっはっはっは、そうなんじゃ、これもなんだ、っていうね。うわぁ、すごいですね、こんなものも持っておられるんですか、って。うわっはっはっはっはっはっはっはっ
はって。そんなにいっぱい持ってるの？
そうそうそうそうそうそう。で、ここでポイントなのはですよ、ね、何のために自慢するんですか？何のために？何のために自慢するんですか？
いや、みんな持ってないから、俺だけが持ってるから。
自分を認めてほしいんじゃない。
うん。そうなんです。自分を認めてほしいんですよ。そう。
それ持ってるから認めてほしいの？
いや、これがね、不思議なことですけど、人間ってね、本当に不思議ですよ。何でも鑑定団とかってあるじゃないですか。そうすると、ね、その、なんかこう、壺とかを持ってきてね、でオープンザプライスとかになってね、1、10、100、1000万、10万、100万、500万とかってなるとね、そうするともう会場の人がうわー500万ってことで拍手するじゃないですか。そうするとその持ってきた人がね、深々と頭を下げるんです。
確かに
ね。だけどいいですか、皆さんが拍手したのはこの壺が500万だってことなんですよ。あなたが500万の価値があるわけじゃないです。
確かに
ね、ここでポイントなのね、がなんです。がが、
つぶにががついてる。
そう、がっていうのは何かっていうと、がっていうのは私の分身だと思っているものにががつくんです。つぼにががついているっていうことは、つぼは私だと思ってるんですよ。だからつぼを褒めてもらうと、私が褒めてもらったかのように嬉しいんです、ね、
子供褒めてもらうと嬉しいの。
そう、この子供褒めてもらうと嬉しいのは、子供に我がついているから。我がついているっていうことは私だと思っている、ね、だけど仏教っていうのはですね、壺は私じゃないって教えるんです。絵画は私じゃないんです、ね。子供も私じゃないんです。ね、もうすまあ7年、まあ、もうすぐね、土地オリンピックですけどね、浅田真央ちゃんがこうどんな演技をするかなと、金メダル取ってもらいたいな。でも金メダル取るとね、うわーすごいとかってね、こうやって拍手したくなるじゃないですか。でもさ、私と真央ちゃんとどんな関係なんですか？同じ日本人だったら別にいいじゃないですか。キムジ、キムヨナでもいいじゃないですか。同じ人間なら。
世界人だ。
いやいや、関係ないじゃないですか。浅田真央ちゃんと私と何の関係もない。握手したこともない。話したこともない。ね、こう本当野球のね、どこのチームが勝とうが本当は関係ないですよね。でも勝った負けたら喜んだり落ち込んだりする人がいるんです。不思議ですよね。 あなたそのねプロ野球の選手とねなんか会話したことがあるんですか、あなたのなんか親戚兄弟何にも関係なくても喜べる、
それは我がついてるから。
我っていうのは私なんです、ね、
理解できないところで喜んでるとか姿見ると要するに自分の価値観とその喜んでる人の価値観が違うからそういうふうに見えちゃう。
そうそうそう、
冷めた目で 見ちゃう、
ね、そうそうそうそう、
申し訳ないけど
ね、長嶋選手が引退するときにさね、私は引退するけれども巨人軍は永遠に不滅ですとかね、いやいや巨人軍が不滅でもあなたは関係ないじゃないですか。あなたが引退するってことは巨人軍と何の関係もなくなるじゃないですか。でも我がついてるんです、ミスター巨人って言われるぐらいですからね、これが我なんです。自分は年を取って農家を引退するけれども子供が引き継いでくれると、そうすると自分が死んでも子供が残ったら私は生きてるってことになっちゃうんです。これが我なんです。私が死んでも壺は残る、じゃあ私は生きてるっていうのが我なんです。そんなバカなことを考えているのが我なんです。
そうか。
深井さんの考え方はまともなんだ。
そうそうそう。
そんなバカなこと。
死んでもつぼが残ってるなんて。
じゃあだから私は私たちはですよ。そのね、がをつけるんです。がをつけたものを通して自分を確認してるんです。ね、だから我をつけてもらうもの、ね、我をつけたものが褒められると自分が褒められたように嬉しい、ね、だから金持ちはですね結局そのお金で、ね、何かにね高価なものに我をつけて何かを買ってそしてそれを自慢することによって自分を感じていたいだけなんです。そうなんですよ。そう、そんなお金を使わないと人に認めてもらえないんですかあなたはと、ね、あなたが本当にしたいことは人に認めてもらいたい、ただそれだけなんですよ。人から認めてもらうためになんでわざわざ壺を買わなくちゃいけないんですか。人をね、人から認めてもらうためになんでそんな絵画を買わなくちゃいけないんですか。人から認めてもらうためになんでそんなね賞を買わなくちゃいけないんですか、美術品を買わなくちゃいけないんですか、ね、そんなにあなたは自分に自信がないんですかと。お金がなくて財産がなくて絵画がなくて美術品がなくてね、一人の人間であなたは勝負できないんですか。そう、それはねえ、そういう美術品を全部剥ぎ取ってしまった一人の人間である自分に価値がないと思ってるからです。それはその人がずっと悪を作ってきたからです。
作りっぱなし。
はい。悪を作ってるから、だから自分に価値がないと思っている。自分に価値がないと思ってるからお金を手に入れないと、ね。自分に自信が持てない。財産がないと自分に自信が持てない。それは悪を作ってきたからなんですよ。
で、みんなに見せるわけね。
そう。
そうか、自信が持てないのは悪を作ってきているからだ。
そう。悪を作っているから自分に自信がない。だから善をしていたらね、別に美術品を買う必要はないんですよ。ね。お金が余ってるのは施せばいいんです。
そうだよね。
そうでしょ、余ってんだからもう使わないんだから。でもなんで施せないかと。
それが痛ましい。そうそうそう。
いや、施してもいいですよ。みんながね、私を認めてくれるなら。 私がこう大金持ちになってね、こうみんなに施す、ああ、上田さん、上田さん、素晴らしいですね。
そうだよ。
ほらほらほらほらほらほら、いくらでもあるぞーとかって。
でも、快感買ったからね。認めてくれ。
それもそう、快感をた、ね、立てるためにお金を出したのは何のためかって言ったら、快感をそうみんなが認めてくれるから。
確かに、ね。だけみんなに認めてもらってるからいいと思うんだけど
な。富山行ったらもう英雄たちだよ。
ガキ状態だ。
すごいって。
そう。でも、どんなに快感を立てて、ね、認めてもらったとしても分かるでしょ、快感とあなたは違うんです。分かります。どんなに快感に我をつけて、ね、快感を認めてもらったとしても、あなたと快感は別の存在なんですよ。
そうですね。
ね、あなたを認めてもらったわけじゃないんです。
認めてくれたわけじゃないのね。
そう、
お金、
そう、そうです、お金なんです。で、持ってるお金を認めただけであって、その人自身を認めてるわけじゃない
ん
です。
本部の女もね、だけど考えてみたら
ね、
はあ、
だけどそれが幸せだと思ってる、認めてもらうことが幸せだと思ってね、会館も建てました、お金も集めました、美術品も集めました。でもそうやって認めてもらってるものはですよ、その人じゃない、その人のお金ですよね、その人の財産、認めてるのはね。じゃあお金がなくなったその人には何の価値もないですよね。財産がなくなったその人には何の価値もない。
いや、
死んだらなくなるじゃん。
まあ、死んだらね。
ね、だそんなのは幸せじゃないんですよ。私たちはね、正直になればですよ、認めてほしいんだなと、ね、認めてほしいなら本当に認めてもらうためにですよ、そんなね、お金の力を使ってね、うん、何かを買ってそれを自慢して認めてもらうんじゃなくて、一人の人間として認めてもらったらいいじゃないですか。そうでしょ、うん、一人の人間として生きていったらいいじゃないですか。だから法蔵菩薩はですよ、国を知って、国を捨て、王を捨てたんです、ね。これがどこにあるかっていうと、18ページ。左から2行目に、時に国王増し増しき、仏の説法を聞きて心に越意を抱き、すなわち無常昇進道の心を起こし、国を捨て、王を捨てって書いてあるんです。そう、これが至上心になるということ。国を捨てる、国って言ってね、私たちは別に国があるわけじゃないじゃなくてね、ね、いいですか、向かい帝国の女王じゃないですか。国民が一人いますよね、旦那さんっていう。
そんな
国じゃないですか。いや、それでも国は国です。
そうかい、
ね、お父さんちょっと忘れてくれ、お父さんちょっと開けといて、お父さんちょっと閉めといて。国ですよね。
あらま、
ね、で王なんですよ、王。はい、これね、はい、これ、はい、はい、ちょっと、はい、出してみて、車、はい、しまっといて。
そんなこと言わなくて、
やって、やらなくてもやってくる。すごいですね、言わなくて。
自動的にもうなってる、
自動的になってる。
うちの場合は。
リモコンで動かしてる。
すごい自分じゃないですか。
ね、ね、国じゃないですか、国。王様なんです。ね、でその国を捨て、王を捨てっていうのは、そういうものを持っていたら、ね、本当にこう、なんていうんですか、本当に人から認めてもらうことはできないんですよ。一人の人間として勝負していく、これが仏法なんですよ。至上心、一人の人間としてね。だから国を捨て、王を捨てね、そして行じて沙門となりってね、
これがかっこいいでしょ。沙門、沙門ってね、いいじゃないですか。いい言葉ですよ。シャモン。
シャモンってどういうこと？どこら辺の？
ね、シャモン、うん。このシャモンっていうのは、ね、その貧乏人じゃないですよ。シャモンっていうのは、ね、お金にとらわれない。だからお金持ちに、あ、何々さんですか？あ、どうぞどうぞどうぞ。
そういうことないのね。
そういうことはしない。だからその人がお金持ちだからとか貧乏人だからっていうことによって人を差別することはない。この人と付き合ったら得か損かっていうことで人と付き合うことはしない、ね、常に自分の志を持ってね、人と接していく、一人の人間として生きていく、一人の人間として勝負していく。お金の力に頼るんじゃない、権力の力に頼るんじゃない、自分の自分自身を信じて生きていく存在、これがシャモン、ね、シャモンから見れば世の中の人は卑怯者ですわ。お金の力でね、人を動かそうとしている、ね、そうじゃない、ちゃんとぶつかって話をしたらいいじゃないですか。これがシャモンだね、自分が思っていることがあるならね、権力を使ってね、こうやって人を動かすんじゃなくて、ちゃんとぶつかって自分の気持ちを伝えて動かせばいいじゃないですか。それで動かなかったらね、ああこの人は自分とは違うんだからね、我をね、我を捨てて引くんです。これがシャモンだけど、呪悪っていうのはね、こう姑息な手段を使って権力を使って人を動かそうとかね、人を騙して、まあこれ40万円の布団ですけど、まあこれいい布団ですから買ってくださいって言って嘘をついてこう思いを通そうとすると、ね、こうやって力ずくで権力で思いを通そうとするっていうのが殺生ね。そして相手を騙して思いを通そうとするのが、これが中等って、結局思いを通したいってなる。どうしたら思いを通すことができるか、お金の力で思いが通るか、財産があれば思いが通るか、ね、そうやって、何かの力によって思いを通そうとする人っていうのがですよ、自分に自信がないからそういうことをするんです。そうやってどんなにね、人から認めてもらったとしても、それはあなたを認めてもらったわけじゃない。あなたのお金を認めてもらったんであって、ね。また格好つけて認めてもらったとしてもですよ。ね、相手が見ている自分は自分じゃないわけですよ。私もね、ある時こう、まあ、ある人の結婚式に参加したわけですよ。つい最近ね。その結婚式でね、その曲がね、オペラ座の怪人っていう曲が流れてたからね、うん、あ、オペラ座の怪人って見られるんですかって言ったら、あ、そうなんですよってこう言ったわけですよ、ね、でうちの旦那さんはね、そのオペラ座の怪人に出てくるね、この人にね、よく似てるんですと。で名前で言われたからね、よくわからなくてね、あのほらほら、子爵ですよと。ちょっとオペラ座の怪人を知らないと。オペラ座の怪人でね、怪人にファントムにこうね、クリスティーナがね、こう誘拐されるんです。でその子爵はクリスティーナのことがとても大好きで、このファントムの ところまでね、単身こう追いかけていくっていうね、こういう人なんです。でね、そう、それを言われた時に、あれ？は？あれ？そんなね、この人に似てるような人がオペラ座の怪人の中に出てきたかなと、そんな脇役いたけどな、あれってこう全然思い出せなかったんです。で、いや子爵ですよ子爵って言われて、ああ子爵か、子爵、このね彼女は、奥さんはこの人のことをそういう風に見てるのかと、男らしい、女性のためにどこどこまでも追いかけていく男の中の男っていう風に見ているんだなと、だから結婚ができたんだ。
ああそうか、
そうそうそう、
そんなに素晴らしい人もね、
そんなに素晴らしく見えてるわけですよその人
も、ね、ああ見えてるな、これからだ、
そうそう、これからまた、これから騙されて
そんなのならばいいな、
仮面だからね仮面が取れるな、
よかったよかった、結婚ができてよかったよかった。そうすると、まあね、結婚がしたいと思ってる人に相手を騙せばね、結婚が騙せば。
騙せば。いやいや、どっちが騙せたのか分かんないけど。
めっちゃ言ったから。絡んでる。
ね、まあ、誰の話とは言いませんけど。で、まあそういうことがありまして、いや、まあ、そういうふうにね、その人が好きになったのはその人じゃない、そのね、いわゆる子爵ね、あのオペラ座の怪人に出てくる子爵のような人だと思ってその人は結婚したわけです。
で、違ったらどうする
のこれから現実、
これから違った
の、全然違う人なんですよ。その人はうなぎのような、ナマズのような、
そんなもコピーないですよね、そんなの
どちらかというとこうネズミ男のような、
そんな男ですね。
そんなこと思って結婚したらさ、違ったら大変なことでしょ。
違いないですよ、
こんなはずじゃなく
て。今素晴らしい、
はい、
その子爵っていう人
は、あ、素晴らしい人ですよ、男の中の男。ああ、体はちょっと痩せているけどハート熱い言われたんだと。ね、そういうふうにこう騙せば、ね、騙せば愛してくれます。
先生の方が先だ。騙せばって、男の人が奥さんを騙した
わけ。あ、そうそうそう、いや、男の人が奥さんを騙したわけですよ。こういう人間だと、いや、まあ、騙したっていうか。僕はこういう人間だと口で八丁で騙したわけじゃないですよ、勝手に思い込んだだけですよ、ね、そうそうそう、こういう人なんだろうなとこう思い込んだんです。
いざとなったらそうは言わないだろうね、きっと。
でもいざとなったら、もうあまりにもこの天地この違う差にすごくびっくりすると思うんですけど
こうしてみてびっくりとってんこく
もう大変なことで、
なるほどね。
そう、でもそういうふうにこうどんなに自分のことをよく見て愛してくれたとしても嬉しくないじゃないですか。わかりますよね。だって自分は子爵みたいな人間じゃないから。
勝手に思い込んだ
だけで。いや、勝手に思い込んだかもしれないけど、思い込んだのと現実が食い違って、現実、じゃあ私はこういう人間ですってやったら。
そんなやばいこっちゃ。
だいぶあれな、何ヶ月も付き合った期間があるんでしょ。
いや、まあ、月に2回ぐらいしか会わない。
でも1年ぐらい、
1年もじゃなくて半年ぐらい。そうそうそうそう。十数回しか会っております。
あ、カーテンかかってるわ。
はいはい。
カーテンがかかって
る。いや、もうカーテンがかかってる状態です。
めっちゃ譲
れや。まあ、あまり長く付き合うとね、やっぱりバレると思いますから
。でも結婚したら一緒にいるの
よ。それよりひどいよね。
はい、いやいや、やっぱりこう僕はこの人が結婚してほしいというのが長年の願いでしたから、ね、もうね、この人がどうしたら結婚するか、早期決戦ですってちゃんと伝えましたから。その人はそのね、やっぱり私の言葉に従って早期決戦して、見事結婚ですよ。
素晴らしい。
ありがとうございますっていうね。
結 果オーライだけど、この先が。
でも先生のお話は一回も聞いたことないのね。
その彼女ですか？ないない。
ない
の？ない。
佐野さんは何回も聞いた。
いや、その名前出しちゃった。
もちろん
誰とは言いませんが、まあでも結局それは私を好きになってくれたわけじゃなくて、勘違いして勘違いした人を好きになってくれただけなので、どんなに好きになったって言っても私じゃないんです。だから自分に自信は持てないんです。だから本当に好きになってほしいって思うなら、私自身が本当に愛してもらえるような存在にならなくちゃいけない、ね、それはちゃんと種をまかないとね、なれないんですよ。ちゃんと種をまかないと、小手先で自分をかっこつけてね、いい顔したからといってね、それは嘘であってね、本当の自分じゃないわけです。本当の自分っていうのはコツコツと種をまいて徳を身につけた結果の自分なんです、ね、至上心っていうのはそういう心なんです。ちゃんと種をまかなければダメだって思う心なんですよ、
正直に
ね。やっぱ それはすごく大事だと思うんですよ ね。私がこうなったらちゃんと頑張るのにっていう言葉に騙されるんじゃなくてね、ね、やっぱり、例えばね、ちょっと遠くのところで一生懸命頑張って働いていると、ね、そうやってこうどれだけその人は頑張れたかとかね、頑張ってやってきたかと、そういうもので、あ、これだけ頑張ってきたからいいだろうかなっていうふうに判断できるってこと、うん、至上心っていうのは小手先の努力とか表面的なこう取り繕いとかじゃなくてね、ちゃんと身につけて、ちゃんと認めてもらおうとする心なんです。人から認めてもらいたいって本当に思うのな。ね、かっこつけて、表面を取り繕って認めてもらうんじゃなくて、どれだけ時間がかかっても、ちゃんと種をまいて、徳を身につけて、この自分を認めてもらおうと、こう思う心。これが至上心。このように変わってくる。なんですか、結果、形だけの結果を求めているのがエドなんです、ね、結婚できればいい、そう、愛してくれなくてっていうのがね、結婚できればいい、騙すでもっていうのがね、エドなんですよ。結婚っていう形を手に入れたいっていうふうに思うのがエドなんです、ね、だけど、いや本当に一緒に暮らしていくならね、本当に自分のことを、ね、大事にしてもらいたいし、大事にしたい、そんな人間になりたいなと思うのが浄土なんです、ね、結婚して子供ができて、子供が何人でとりあえずこう形を全部手に入れたらいいっていうふうに思っているのが浄土。そうじゃなく中身をちゃんと手に入れたいと思うのが浄土なんです。どんなにお金を手に入れてね、人を雇ってこうね、みんながね、うわ上田さんすごい素敵とかね、お金の力でね、こう雇ってこう入ってください、はいってやってもらってもね、嬉しくないわけです本当、ね、やっぱりちゃんと種をまいて結果が欲しい、ちゃんとこう自分のことを大事にしてもらいたい、そのために、因果の通りに従ってコツコツ種をまいていくしかないんだ、そう思うのが至上心という心なんです。まあちょっと長くなりましたから少し休憩をします。